どうも、南島です。今ちょうどね、20日に、なんていうか、大学院の、まあ、ゼミっていうのか、まあ、発表しなきゃいけないね、授業があって、まあ、その研究発表のために、まあ、論文ですけど、まあ、論文の、まあ、実際には手前になるような、まあ、この後それをブラッシュアップしていくみたいなね、そういう、まあ、レポートと論文の間みたいな文章を、まあ、大体今1万字ぐらい、大体最終的にも1万1000とか2000字ぐらいなので、まあ、分量的にはもう大体このぐらいで、ちょっと今はその、まあ、段落と段落の、まあ、つなぎとか、をね、少し調整して、まあ、よりなんていうかスムーズに読めるようにというか、スムーズな論理展開が読み手に伝わるように、まあ、いろいろ、順番入れ替えたりね、しているところなんですけど、なんかやっぱり論文もそうだし、まあ批評とかもそうかもしれないですけど、なんていうかな、書き方の順番によって同じなんていうか要素を使っていながらも、なんていうか単純にあるやり方だと、ある順番だと単純に先に言われていることをなんか補足してるだけみたいにも見えたり、あるいはある順番だと、今言ったのと逆のこと、つまりこれまでの、まあ、先行研究なり先行言説を、まあ、踏まえた上で、そこにプラスアルファ独自の主張を加えられているなと、それによって既存の研究なり言説が新しく読み直されるかもしれないなっていうところまで、言えるような風に書けたりもするみたいなことで、だからやっぱりなんか論文の場合はね、先行研究があって、それに対する批判的検討として、まあ、いろんなロジックなり資料をこう持ってくるっていうのが基本的な順番ですけど、やっぱりその順番の作り方、それはつまり先行研究の後に持ってくる自分の自説を立てる時の、まあ、その際にも様々な先行資料を使うわけですよね。で、その出し方とか、あるいはそもそもそこと対比される、まあ、いわば持論の仮想敵となるその先行研究の出し方とかね、出し方っていうのは順番だと思うんですけど、もちろん説明の仕方もあるんですけど、なんかそれによってやっぱりなんかだいぶこう言ってる内容がね、内容変わる、まあ、変わるんだよね、変わるし印象も変わるんだよね、読み手の。だからそういう意味でどういう順番にすると、これは、同じなんか、まあ、ABCD とかね、こう要素は同じなんですけど、どういう順番でつなぎ合わせ、あるいは C をこれ2つに分割して A の後ろに持ってくるのと D の後ろに持ってくるといいんじゃないかとかね、なんかちょっとそういうのがいろいろあるんですよね。とか、いろんなパターンの可能性っていうか、並び替えっていうかがあって、そこの最適解が何なんだろうかっていうのを、まあ整理するっていうかね。でもなんか、そうして整理して初めてなんかこう分かるっていうか、だからそれは単純に資料をバーって集めれば答えが出る、答えっていうのかな、ある種の解が出るんじゃないんですよね。資料が出てきて、それをどういう順番にうまく当てはめられると、カチッとある解っていうかね、ある解の方向性が見えてくるっていうかなんですよね。だからその資料を集めるっていうところだけで、頑張ろうとしても、実はその、まあ、歴史研究にしてもなんか批評的なテキストの資料、まあ、あらゆる書き物かもがそうかもしれないですけど、資料を集めるだけだと何も見えてこないんですよね。それをどういう順番で並べるかによって、見えてくるものが変わってくるし、その並べ方にやっぱりセンスが問われるし、経験値が問われるんですよね。だからそういう慣れてる人はさ、かなり早い段階で、あ、これとこれをこういう順番に並べると見えるものがあるなってことは、次これ探そうみたいな、そういう補助線というか道筋が早い段階で、まあ、見つけられるんだと思うんですね。だからそういう人が、まあ、なんか歴史研究なり書き手、として何て言うか、まあ、普通の言葉で言えばセンスがいい人っていうか、勘がいい人っていうかに、まあ、なるんだと思うんですよね。なので、まあ、ちょっとそのいうね、テキストを、まあ、書くためにですね、今こう順列組み合わせっていうかですね、をいろいろ試してみているみたいな感じで、まあ明日ぐらいにはとりあえず文章自体は完成させてですね、まあ、あとその美術の場合、 画像というかね、まあもちろん注釈もいろいろつけなきゃいけないし、まああと画像もねちゃんとこう分かりやすく、まあこれ当たり前ですけど、つけないといけないので、まあちょっと画像とかその注釈のあたりをね、まあ半日ぐらいかけて、半日、まあ一日ぐらいかけて、まあやりたいので、まあ明日というか本当は今日、まあ、うん、明日の午前中ぐらい、真ん中ぐらいまでにちょっと文章は完成させて、1万1000字ぐらいにカチッとまとめて、いければいいかなと思っています。で、まあ文章ね、まあ最近その僕自身も全国の、これまた別の論文とは別のプロジェクトというか仕事というか活動ですけど、全国の美術館の常設展をレビューしていく、まあ、企画展の、ね、レビューっていうのはたくさんあるんですけど、まあ、本来美術館のこう核となる、ね、仕事である、まあ、常設展コレクションについてのレビューっていうのは、まあ、いろんな理由があって、なかなか出づらい状況にあるので、まあ、そこをついてみようというところで、まあ、大体28人ぐらい、レビューアーの方が全国から集まっていて、まあ、週に1回公開、まあ、ウェブサイトで公開する形で、まあ、もうかれこれ8月の末からやってるので、3ヶ月ぐらいになる、なって、まあ、レビュー自体ももう20本以上出ていますので、まあ、コレポートっていうね、ひらがなでコレポートっていうので検索すると出てくるので、まあ、ぜひ読んでいただければと思うんですけど、まあ、それで僕はその今のところ20数本出てるのを全部僕が編集してるというか、基本的には1ヶ月かけて、初稿から1ヶ月かけて、まあ、早い人と 2,3 回こう僕が直して、向こうが帰って検討して、で2回ぐらいで終わったりして、長い人だと5回ぐらい行ったり来たりしながら、だから1ヶ月ぐらいかけて、まあ、最終稿に、まあ、仕上げているの でその中でやっぱり別にプロの書き手でもないし、プロの書き手を目指しているわけでもない人が多いので、でそういう人たちの文章をこう、まあ、20数本、しかもいろんな角度から、しかも僕の言ったことのない展覧会とかね含めて、大体学部生から、まあ、40代ぐらいの、主婦の方まで、含めていろんなテキストをまあ読み、そして、まあ、直すって言ったらですけど、まあ、最初の読者としてこの辺が突っかかりますねとか、ちょっとこの辺の流れが良くないですねとかっていうので、ちょっといろいろ提案したりして、かなり文章を書いてる人もいます。なので、そういうのやっぱりやっていくと、なんていうのか、やっぱり文章の、まあ、さっきの話に戻ればね、その順番っていうか、どういう順番でその段落を並べれば一番他人に伝わりやすい形になるかっていうところのジャッジっていうのはやっぱすごく難しいというか、うん、し、なんかやっぱそれは僕自身も今論文書いていてそう思うっていうのもあるし、人の文章を直す立場になっても、いやこれどっちでもいいのかもしれないっていうかね、これどっちみたいな3パターンぐらいのこう正解があるみたいな、その正解の正解率がなんか 78% と 80% と 83% みたいな感じで、どれだろうなどれがいいんだろうみたいな、だからと思っちゃうね、そのところもあっていて、だからでも文章の順番書いても結構大胆な変化なので、しかも他人の文章の順番書いてだいぶこう介入してる感が強いので、そうそう、ポイントが必要なんですよ。なんでその順番にするのか、でもその順で順番にするのかっていうのは、なんていうかな、ロジカルな理由もあるんだけれども、印象っていうのはあるわけですよね。最初にこの言葉が入ってるこの段落が来た方が後の引きになるっていうかね、とかいろいろこう、なんていうかな、でもそれは論理っていうか、なんか印象なんですよね。印象操作みたいなことに近くて、だからちょっとこっちの方が印象良くなるんですよって言いたいんだけど、なんかそれだけを言うとなんか変な感じをするっていうか、印象、いや私的にはそう思いませんねって反論が来たら、まあそうですかねっていう感じに、今だいぶ早口になってましたけど、うん、なるので、だからそう、だから順番っていうのは不思議なもので、なんかまあもちろんある種論理ではあるんだけれども、でもその論理だけじゃないなんか印象の部分にもすごくこう関わってるところがあるので、だから順番っていうのは、うん、結構奥深いんだろうなっていうね気がします。で、まあその意味で言うと、まあ、どうしてもなんか文章を書く、まあ、それはコレポートのレビューの方も含めて、なんか文章を書くっていうのはなんか論理的に構築、何か文章を構築するっていうねことだと思うし、しかもかつその論理的に書かないと他人に伝わる文章にならないっていう風に考えがちなんだけれども、でもね、多分ね、人は論理では読んでないんですよね、ぶっちゃけ。うん、人は論理で読んでなくて、っていうかその人に伝わるレベルっていうのがなんか あった時にね、例えば偏差値50以上だとこれ他人の座り文章ですってなった時に、多分偏差値50を取るにはね、一番最低レベルを取るためには論理が必要なんですよ。でも実はそれをね飛び越えていきなり偏差値70とかに行くってことありえて、それねなんかよくわかんないけど、ある印象を与える、なんかのパッションを伝える、なんか文章の書き方なんですよ。それがねあるんですよね。でそれはねいろんななんかやり方があるんだと思うんですけど、例えばそのすごく、例えばな、これ僕がいつも印象に残ってるのは、そのある人がね話し言葉で話してると、めちゃくちゃなんていうかな、パッションの人で、あすげえこの人の話めっちゃ面白いじゃんってすごく納得して説得させられるんですよ。でもその人の文章をなんかね書き言葉、つまり文字起こしすると、もしこの人何言ってんだっていうかね、支離滅裂だし、しかも同じことしか永遠に言ってないじゃん、繰り返し言ってるだけじゃんみたいなことで、なんか書き言葉にした瞬間に、なんかあれっていうね、文字起こした瞬間にあれっていうね、説得力全然ないっていう風に思っちゃう。でも話し言葉で聞いてると、めっちゃやばいなと、この人っていう人とかっているわけですよね。いや、それ話し言葉と、今話し言葉と書き言葉のね、まあ差異でしたけどもね、っていう風に。でもそれは書き言葉の中でも同じなんかね、なんていうかジャンプっていうのか、飛躍っていうのか多分あって、だから論理をもうね飛び越えちゃってやばいでしょっていう謎の説得力を与える文章っていうのはあって、もちろんそれを狙って書くっていうのは難しいんだけど、でもその論理的な文章を作るっていうことと、そのある印象を与えるインプレッションで、なんとなく、まあそれレトリックも含めれますけど、なんか印象をうまく操作して、あたかも話がつながっているかのように、一つの文章を構築するっていうのは、なんかねこう別々のものではなくて、どっちかっていうと、まあ、さっきジャンプって言ったけど、ギリギリね背中合わせでつながってるっていうか、ギリギリ一つの辺は共有してるっていうかね、なんかそういう感じだと思うので、だからそのさっきの段落の順番を整理するっていうのは、一方では論理的に文章を構築するっていう目的はあるんだけど、でもそれと背中合わせで印象操作するっていうのは、どっちもこう主観的な印象をねうまく操作するっていうね、だから論理っていうのは客観ですけど、で印象操作、印象っていうのは主観ですけど、でこの客観と主観のなんていうかな、こううまい、なんていうか、つなぎ合わせっていうか、っていうのが、一つ具体的な話で言えば、多分その文章の順番どうするかっていうね、問題に常にこう、紐づいてる、課題っていうのがミッションとして、まあ、あるんだろうなっていうふうに、まあ、思いますかねっていう感じで、まあ、今日はちょっとなんか、自分の今書いてる文章、そしてコレポートのレビューアーの方々の文章をね、通して、文章の順番って何やろうねっていうね、それは客観的なロジックの話でもあるけど、結構主観的な印象の話でもあって、それがこう背中合わせでこうせめぎ合ってるところとして、なんかその文章の順番の話っていうのはあるんだろうなっていう、気がしているという話になります。ということで、今日はここで切りたいと思います。はい、皆さん、お知らせです。ロカストの最新号長崎特集が11月22日、文振りから、刊行開始になります。通販その他書店でも、お買い求めできるようになると思うので、よろしくお願いします。というのと、もう一個、これは僕が個人的にやっている活動ですけど、コレポート、ひらがなでコレポートというですね、全国の美術館の常設展をレビューする企画もやっております。検索していただけるとサイトが出ると思うので、こちらもぜひ、一度、見ていただければと思います。それでは。